おはようございます。タニーです。タニーの独り言始まります。
最高だぜ。
はい、今回の収録は実は日本で撮ってます。イエーイ。いや、嘘じゃなくてですね、実際本当に日本に帰ってきました。韓国のインチョン空港から福岡空港までを飛んできました。もうある時思い立って、ああ今しかないと思って、思い切ってフライト予約して飛んできました。今回は下の娘だけを連れて2人で来ました。上の子と夫は韓国でお留守番ですね。韓国はですね、まだ日本に入る時に自宅待機のお願いをされる国に当てはまってるんですね。で、例えばですけれども、オーストラリアだったりヨーロッパの方だったりっていう国々はですね、今のところ日本に入るときにもう隔離がなくてもいい、その代わりワクチンを3回目まで済ませてきてくださいっていうような、各国で入国に対する対応の仕方がちょっと違いますので、それぞれの出発する国によってですね、隔離のあるなしがあると思いますが、韓国はまだあります。ということで、私はワクチンを3回打ってますが、自宅で待機丸4日間ですか、到着した日を含めて丸4日間は家にいなきゃいけないっていう感じですね。最後の4日目に検査を受けて陰性が出れば、その次の日から自由に動けますよっていうことで、そういうのは全てアプリで管理をされているので、いちいち登録をしなきゃいけないっていう手間はあるんですけど、以前はですね、本当に2週間隔離とか1週間隔離、10日間隔離なんていうことがありましたので、それに比べるとまだまだ楽になった方じゃないかなと思ってます。まあ、その他の国でね、もう3回ワクチン打ってたら隔離なしでいいよっていう国もありますので、それぞれのね、国に行かれる方、もしくはその国から日本に入られる方なんかはね、もっと気軽に日本に入れるんじゃないかなというふうに思います。私が日本への帰国を決めたのは、実際周りの韓国人の友達が、先週実はコロナにかかってたんだよねっていう友達が結構周りで増えてきたんですね。ということは、かかった後検査をすると陽性反応が1ヶ月ちょっと出るらしいんですね。だいたい40日くらいは体内にそのウイルスが残っている状態というか、陽性反応が出るだけの量が体の中に残ってるらしくて、そうするとですよ、まあ、5月、6月、下手したら6月ぐらいまで陽性反応が出るっていうことで、夏休み直前になってまだまだ陽性反応が出る状態で日本に行こうかなっていうのを考えてたら、それもまためんどくさいなと思って、陽性なんだけれどもコロナにかかったからとか、そういう証明をしなきゃいけないっていうのがね、一手間かかってしまうので、今まだコロナにかかったことがない状態でワクチンを3回受けていて、ワクチンが関係ない未就学児の子供を連れていけるんだったら今のうちに行っとこうっていう感じでしたね。なので今回は本当に突然決まったことなんですけど、日本に帰ってきました。で、上の子と夫が家に、韓国の家にいるので、そんなにね、滞在時間は長くないんですけれども、隔離の日にちを含めて10日間ですか、日本にいることになります。で、田舎の方にいるので、東京とかね、関西とか大きな都市に住んでる方のように毎日どこかに何か新しいものを探しになんて行けるわけもなく、ずっと家にいて庭で遊んでるだけなんですけど、やっと隔離が解除になりますので、明日から免許の更新に行ったりとか、なんかその他もろもろやらなきゃいけないことをまずやって、その後、まあ、コンビニを巡ったりとか、スーパーでいろんなものを探しに行ったりとか、なんか100均とかを巡るのかなとか、そういう感じですね。はい、なので、そうですね、ラジオトーク内で まあ、多分ライブの方でお話しするかもしれないんですけど、いつ話そうかなっていうのはまだ決まってません。そしてこの収録もいつ公開するかもまだ決めておりません。というわけで、まだ予定は未定なんですけれども、一応日本に帰ってきて初収録ということで少しお話をしました。久々の日本どうですか？なんて自分にね、インタビューしたりなんかして、はい、帰ってきてみると至って普通ですね。2年ぶりっていう感じが全くしません。飛行機の中も乗務員の方が防護服を着て対応されてた以外は、私はもともと飛行機乗るときは割とマスクをつけて乗ることが多かったので、今回もねマスク外さないでくださいと言われたんですけど、以前乗ってたのとあまり大差ない感じでしたね。あとはフライトの時間が短いので機内で食事をとることもなかったですし、その辺はありがたかったかなというふうに思います。よくね、あの機内に実は陽性の人が乗ってたのでっていう話をちょこちょこ聞いてたんですよ。なのですが、福岡空港に到着してすぐに唾液を集めるタイプの検査ですね、 PCR 検査をして、検査結果が出てくる時に一覧でこうステッカーが貼られるんですね。陰性だった人、陽性だった人っていうので、で一覧をパッと見た限りでは全員陰性だったので、あ、この便大丈夫だったのかなってちょっと胸をなで下ろしたところではありました。ちっちゃい子を連れての移動でマスクをしてとか、こう食べ物をなんか思うように食べられないとか、そういう状態でね、あとトイレどうしようとかすごい悩んでたんですけど、まあこればっかりは案ずるより産むが安しみたいな感じで、とりあえず思い切って行っちゃえばなんとかなるだろうみたいな意気込みで、なんとか実家までたどり着くことができました。まあ白いご飯が美味しい、白米が美味しいっていうのをもうね本当にしみじみ感じてますね。なんでこんなに日本の白いお米って美味しいんだろうって思いながら毎食ありがたく食べてます。そしてもう到着して最初の、そうですね、丸々3日間とかはもう隔離っていうのが決まってたので、もうずっと寝てました。本当にずっと寝てました。昼も寝て夜も寝てみたいな感じで、一応ライブトーク内ではライブマラソンやってたんですけど、夜中にやったとしてももうすぐ寝ちゃったりとか、もう半分寝ながら喋ってたんじゃないかっていうぐらい、毎日やっとなんか心置きなく眠れるっていう感じでしたね。まあ娘と来ましたけど、まあもし泣いたりとか起きたりしても両親がいますので、なんかその辺の安心感というか、常に韓国にいる時はもう私がメインで家事とか子育てとかをやってたので、こう常に緊張してる状態だったんですね。でその緊張の糸がちょっとふっと取れて、取れた途端本当に泥のように眠りましたね。あんたのお母さんはよう寝るねって娘に言ってましたね、うちの母が。あんたのお母さんはっていうか、あなたの娘ですけどねって一人で突っ込みながら、でもそんなことを遠くに聞きながらまた寝るみたいなことを繰り返してました、はい、これからですね、日本に久しぶりに帰ってきて目に入ってきたもの、新しいもの、ちょっと気になったもの、あとはですね、娘の一番私が気になってた日本語の上達具合、これについても少し後からねお話できたらなというふうに思ってます。なので日本からの収録、これから少しずつ上げていけたらいいなというふうに思ってます。ちょっとお話長くなっちゃいましたけど、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。リアクションボタンたくさん押していただけると私が喜びます。はい、一人でヘイヘイ言いながら喜びますので、よろしくお願いします。それでは